はい、しんみりと始まりました寂しん坊会後半でございます。
ワンチャンあったのかなかったのか、それははっきりさせよう、
はい、お友達になれたんで、うん、ウキウキしてますよ、うん、主人公の吉野は、
うん、
ウキウキしてますよ、
うん、
翌日渡し船の船着き場で待ち伏せしてますよ、ストーキングの始まりですよ、
うん、
今で言う、
はい、
まあね、朝なんでね、普通にあ、ゆり子さんおはようっつって無邪気に挨拶しますよ、
うん、
そしたらそのゆり子さんは治った自転車にまたがってスイーッとシカトして素通りしていきます。
ああ、
どうしたんだと。
ああ、
これ、ええ、それで授業中もずっとあの気もそぞろですよ。
ああ、
そのどうしたのかなと。
ああ、
ええ、そしたら家に帰ったらですね、寂しん坊がいまして部屋にお帰りっつってドラえもんみたいな感じで、
ああ、
うん、これあげるっつってプレゼントを渡されるんですよ。ああ、何が入っていたか。
ああ、
チョコレートなんですよ。
ほう、
でもね、主人公のひろきくん、チョコレートアレルギーなんですよ。
いる、そういう
めんどくせえやつ。チョコレートが食べられないんですよ。
そういうめ
ん
どくせえやつたまにいる。
で、うわ、なんじゃこれっつって、床にぶちまけちゃうんですよ。
うん、
で、寂しんぼが、うわ、ひどいっつって怒るんですけど、まあ、俺がチョコレートアレルギーだって知っててこんなことしたのかよって言うんですけど、実はそのチョコ、寂しんぼが用意したものではなく、この昨日助けてあげた橘ゆり子さんが家に持ってきてくれたんですよ。
おお、ありがとうございます
と。ありがとうございますと。お礼の代わりに、
ああ、
そしてお手紙がついてました。
お
手紙には何て書いてあったか。
ああ、
昨日はどうもありがとうございました。ああ、うん、非常に嬉しくて、
ああ、
夜もウキウキしながら寝ました。
ああ、
でも、
ああ、
これっきりにしてくださいね。思い出だけ胸にしまっておきますので、
すげえな、
どうもありがとう、さようならって書いてある。
すげえな、こう善意は押し付けてるけど遠回しに、はい、お前キモいから近づっていくんじゃねえよっていう。
そういうことじゃないんですけど。
うん、
まあまあでもそうとも取れますよね。
うん、
うん、しょうがない。うん、でまあがっかりしますよ、
うん、
主人公は、
まあ、キモいって言われてるもんね。
でまあね、その寂しん坊が二役の富田靖子さんが、
うん、
慰めてくれるわけですよ。
うん
うん、でね、まあその話してるうちに、実は明日自分の誕生日なんだと。
どっちの？
寂しん坊の。
寂しん坊の誕生日？
うん、寂しん坊の誕生日なんだと。
うん、
で今自分は16歳なんだけど、
うん、
17歳になると消えてしまうと。
おお、
もう少ししかいられないと。
いきなりそんなこと言うなよ、そんな。え、明日みたいな感じじゃん。
そうそうそう、いきなりそんなこと言われても、うん、みたいな。うん。なんですけど、まあでもね、一応ね、ひろき君もよくしてくれてるんで、
うん、
まあ時々超鬱陶しかったりとかしてますけど、うん、まあまあよくしてくれてるんで、ね。まあ、自分の身の上の話とかもするんですよね。
うん、
実はこれは舞台衣装で、
うん、
で、メイクとかもこれ舞台メイクなんだけど、で、一人芝居をやってると。
え、妖精じゃねえっつってくるの、
うん、そうそうそうそう、そう。まあ自分はこういう存在です。まあチャップリンみたいな感じ。
ああ、
チャップリン。
チャップリン
が妖精か問題ちょっとなってきますけど。
え、ちょっと待って、
そのなん
か妖精的な感じだったから、
うん、
なんかいても OK な感じだったの
が、
いや、実在してますよって言ってくるんでしょ。
そうそうそうそう、別に幽霊でもないし、なんかだから変なやつなんですよ。
ただのやべえやつじゃねえから。
変な存
在。ただのやべえやつが家の中にいるみたいな。
やべえやつなんだけど、でも別に社会人じゃないん
だけど。害はない。害はない。
活動してる人じゃないんで。
害はないってこと？
なんかちょっとその不思議な存在で実体はあるし、触れるんだけど、なんかちょっとまあそういうもんですと。うん。で、
だってしかも未成年じゃねえか、16歳って言ったら。
そうそうそう。
ニュース。
だビデオガール愛ちゃんみたいな感じなんです。
あー、そういうことね。
言ってしまえば。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。
ちょっと俺もう手越くんのことが思う。
ダメだよ。
未成年
って言ったら。酒飲ましてない。
俺ニュースだよ、それ、と思ってドキドキした。だから、ビデオガールの愛ちゃん。あー、わかった。
そうだね。だからね、自分は寂しん坊っていうね、まあ、そういうもんなんですけど、でもなんかね、そんなに寂しく、なく生きてる人なんかよりも、いや自分はずっと幸せだから、まあ、これでいいんだみたいな話をして、うん、そっか、明日になると消えんのかみたいな感じで、うん、で鬼としのりが主人公が家でピアノ弾いてるんですね。で、もともとなんかね、お母さんがこのピアノ弾きなさいっつって、すごい幼少の頃から強要されてた曲があったんです、
はい、
それが別れの曲だったんです、
はい、
うん、だから自分の弾けない別れの曲を綺麗に弾きこなしているヒロインに弾かれたみたいな描写
が最初ね、
冒頭のシーンで、
はいはいはい、
でお母さんはこの別れの曲を綺麗に弾けるようになってほしいんだけど、そのヒロインは全然ピアノを弾こうともしないからちょっと諦めた、
うんうん、
でもまあそんなことがあったんでちょっと感傷に浸って別れの曲を練習してるんですよ、
うん、
それを見たお母さんがあれどうしたのみたいな、ちょっと具合でも悪いのみたいな、今日はお父さん家がお寺なんですけど、住職の仕事がまだちょっとお父さんはまだ仕事してるから先にお風呂入っちゃいなさい、
うん、
たまには、
うん、
みたいな感じで普通に風呂に入る。したらお父さんがですね、これ小林年次なんですけど、 あの
年次が
年次が
まだまだ
まだまだポッポ屋もまだまだ
分かんないよ聞いてる。いきなりポッポ屋ネタ
泣くるうちはポッポ屋もまだまだ
ポッポキハのキハの音ポッポ
キハの音は泣かさるねえ父さんおやつさんつって俺は泣けてくるだよつって、あのねまだまだまだまだあの年次ですよ小林年次が。でそれまでお父さんはあのずっと寡黙で、で住職でお経を唱える以外は全然喋りもしないし、無表情で何を考えてるか分かんないって言って、うん、あのちょっとね主人公は距離を置いてたんですけど、突然親父が風呂に入ってきます。今日親父何入ってきてんだよ。
いきなりいきなり
今俺入ってんだよ。
いきなり裸のスキンシップを、
はい、突然にこやかに、
はい、
席を切ったように親父が喋り出します、
はい、
このシーンいいシーンです。とてもいいシーンです。いや実はな母さん、あの曲、あ、お前さっきあの曲弾いてたら別れの曲、お前上手くなったなつって、あれな実はな母さんと初めて見合いした時になつって、あのショパンの別れの曲って知ってます、いきなり言われたんだよつって、バカ野郎つって、いや俺ショパンもアンパンも見分けもつかないぐらいだから全然分かんなかった
よ。おポッパイだから分かんないよな。
まあでも思い出の曲なんだろうねみたいな。ところで明日は母さんの誕生日だな
つってところですげえな話の切り替わりが。
そうそうそうでね、あのまあね、その父さんはあの思い出の曲のね、あの別れの曲のオルゴールをお母さんにあげようと思ったんだけど、お前がそれだけ弾けるようになったんだったらもう必要ないなみたいな、
うん、
ええ、で突然ですね、ひろきお前人を好きになったことあるか
いきなり話が進み出すよ。
もうどんどん親父がぐいぐい引っ張ってくるんです。このモヤモヤした主人公の心を、ええ、人は好きになったことか、お前思いっきり好きになれその人の喜びも悲しみも全部ひっくるめて好きになれ。
お
いいこと言うんですよ。
いいことは言ってる。
ぐいぐい引っ張って
る。いいことは言ってるけど、いきなり言い出してるのはちょっと気になるけど。
うん、そうそうそう。で、はっとして、ひろきくんはですね、その、向かいの島に、向かい島に住んでるですね、ゆりこさんに会いに行くわけです。
うん、
もうね、あの、付き合う前から見下り犯を突きつけられた状態で、うん、ちゃんとお別れしに行こうみたいなことかもしれないですね。で、プレゼントを持ってですね、なんかね、その時もうすでにクリスマスなんです。
うんうん、
クリスマスなんです、うん、でプレゼント小脇に抱えて、行くんですよ。
お別れっていうのはそこ、あの、ゆり子さんがもう会わないでくれてるから、そのお別れってこと。
お別れっていうか、まあ、ちゃんとね、
あ、
一応、会ってなんか話をしてこようみたいな感じで、うんうん、ちょっと決心して行くわけですよ、
うん、
でですね、
うん、
そしたらですね、ゆり子さんがあのちっちゃな店先の魚屋さんかなんかですかね、
うん、
買い物してるわけですよ、
うんうん、
発見して、
うん、
で話しかけたらですね、ちょっとあの恥ずかしいところを見られちゃったみたいな感じです、ね、
うんうん、
ゆうこさん、お母さんがもうすでにお亡くなりになっていて、うん、お父さんが療養中、
うん、
結構不幸な家庭環境だったわけですよ、うん、そういうところを見られるのが恥ずかしいと思って、でその最初になんか送っていこうとした時もちょっとあの、
あ、
ここで結婚ですみたいな、この先はちょっと恥ずかしいんで、うん、みたいな感じだったんですけど、そういうちょっと身の上も知れてしまい、
うん、
でゆきこプレゼントあげます、
うん、
何が入ってるのか、
あ、ゆきこさんにプレゼントあげる、はい、
そうそう、ゆきこさんにプレゼントね、は
い、チョコレートいただいたから、
そう、は
い、
チョコレートいただいたんで、はい、そうそうそう、チョコレートのお礼をしに行くんですね、
はいはいはい、う
ん、したらですね、それが、別れの曲が流れるオルゴールなんです。
出たー出た
ー、これがね、なんかね、ちょっとね、何度か見返したんですけど、そのお父さんがお母さんにあげようとしていたオルゴールなのか、それとも
新しかったのか、
あのひろきくんがそのシーンで言ってるのは前からあなたにあげようと思って用意してたんだみたいなことを言うんですけど、
うん、
もあるし、その寂しん坊のが出てる前のシーンを見ると、なんか寂しん坊がいなくなった後にカメラがパンしたら映るんで、寂しん坊は用意してくれたのかなみたいな、
あ、なるほどなるほど、
ちょっとどう捉えるかはちょっと、
なるほどなるほど、
委ねられてる感じなんですけど、はいはい、で、まあ、あげます、
うん、
これすごい喜んでくれます、うん、彼女は、
うん、
でこのピアノのこの曲を弾いてるあなたを好きになったんですみたいなことが
ちゃんと言うの
分かるんで、
いいじゃんいいじゃん、
うん、でこれすごい名シーンですよ。ここで僕はちょっと泣いてしまいました、最初に見た時、ね、なんですけど、まあでもお手紙の通りですと、もうお会いすることできませんみたいな、で、あなたに好きになっていただいたのはこちら側の顔でしょ、このあの校舎の窓から見えてた右側、
あ、はいはいはいはいはいはい、
反対側見ないでくださいねって言って、さようならつったーって、
どういうことやねん、
言っちゃうんです。
普通にだって魚とか買ってるやん
そのもうだからそういう
ね、え、どういうことどういうこと、
もうそういう身の上ではございません、
うん、
振られてしまうわけです、
うん、
これでターって後ろをあのキビスを返してかけていくヒロインのですね、このカバンからですね、赤い何かが落ちるんです。多分お花かなんかだと思うんですけど、
うん、
これが落ちるミラクル。そこにちゃんとピントが合わないで何が落ちたか分からない。
からない
赤いものがポロって落ちて、
何かが落ちたってのは分かる、
はい、地面に転がってる、はい、あの絵はちょっとね見てほしいですね、うん、で帰ってきたひろきくんは、まあ、雨の中ですよ、
うん、
雨の中帰って
きた、この雨痛いなっていう、ね、
大林監督といえば、あ、まあまあでもそういう心情ですよ、
うん、
そういう心境で帰ってきたら、うん、帰ってきて家の近くの坂で寂しんぼってつぶやいたら、
うん、
家のお寺の下の階段のところでですね、うん、寂しんぼが佇んでるわけです、あの、うん、粒濡れになりながら、
うん、
実は前のシーンで、
うん、
ちょっと前のシーンで寂しんぼの顔でも洗えよみたいな感じで水をジャパってかけようとするんですけど、
うん、
寂しんぼは水に濡れると死んじゃうっていう
情報が、いやだから妖精じゃねえってさっき話したじゃん、何その逆グレムリンみたいな
グレムリンは水増えるかかると増える、
ね、その逆グレムリン
設定、逆グレムリン設定があったんです。そう、水に濡れると死んじゃうって言ってるのに雨の中ずっと寂しんぼを待ってたんです、ひろきくん帰ってくるの。
死んじゃうじゃん。
そうなんですよ。
すげえな、ね、その取ってつけたような設定。
そうそうそう、まあ多分今夜で自分が最後のどっちにしても17歳になったら日付が変わると消えちゃうんでみたいなことだと思うんです、最後の別れをしようって多分待ってたんだと思うんです。でひろきくんがそのゆり子さんに会いに行ったのを知ってたんで、どうだったみたいな話で、
うん、
うん、いやダメだったよみたいな、
うん
うん、の中ずぶ濡れになってるんで、お前寂しいもん、お前ちょっとも
うやべえやべえと、
濡れたら死ぬんじゃなかったのかよ、うん、みたいな、そこで別れの曲ガンガン鳴ってますガンガン泣かしに行くかってくる
ショパンが
泣かしに来る。
あいつはやるな、信彦はやるな。
でね、で今までありがとうみたいな、こう抱き合ってちゃんとねこうお別れしますよ、うん、寂しん坊と、
うん、
ひろきさんのこと大好きです、
うん、
みたいなことを言って、
うん、
でカットが切り替わったら、
うん、
寂しん坊がいなくなってるんです、うん、寂しん坊消えてしまいました。
だから実在するって言ってたじゃんさっき、
なんか水に濡れちゃダメだったあとまあ17歳になったんで、
設定ガバガバだよ、ね、さっき普通の人だって言ってたし、
いろんな伏線なんです
もう分かった、どうもいなくなったのは
分かった。さっきねお父さんがお風呂の中で言ってたことを思い出してみてください、
はい、
明日は母さんの誕生日だな、寂しん坊は16歳です、はい、そして最初にひろきくんが、風に飛ばしてしまってなくした写真、
うん、
お母さんのアルバムでした、
うん、
そのことから導き出される結果、
うん、
これはなんとですね、寂しん坊の正体は、
うん、
母達子の16歳の時にやった一人芝居の写真だったんです。
はー、
藤田恵美子さん、
あ、はい、その写真が妖精として出てきた、は
い、で
藤田恵美子がやった
え、だから藤田由美子の若い頃の役が富田靖子さん、
あ、はい、藤田由美子から
な藤田由美子さんが若い頃にやってその一人芝居の内容はひろきくんっていう名前のすごく勉強ができてすごくピアノが上手な男の子に恋をしたと、
うんうんうん、
でその子、その人に憧れてたんだけどその恋は叶わずに、自分はどんどん年を取っていって、で自分のあのその人じゃない人と結婚してできた子供にひろきという名前をつけて、で私はどんどんおばあちゃんになっていくみたいな一大記をやった一人芝居だったという内容で、だから今自分、あ、じゃあ俺の名前ってどういうことだったんだなみたいな、ひろきっていう知り合いいた、ピアノが上手で勉強ができたひろきっていたみたいな、
やっぱりちょっとタイムリープものなんだよね、
ちょっとね、そうなんですね、
カルタイムリープだね、
でももう忘れちゃったみたいな、昔のことは忘れちゃったけど、でも今は私はピアノが下手くそで勉強もできないひろきっていう名前の子が大好きですよ、いいこと言うなって思うんですけど、あ、でもこの写真結構可愛いよねって、俺こういう子好きだよみたいなことをあいつが言うんですけど、男の子はいつでも自分の母親に恋してるものなのよみたいなことを、小賢しいことをババアが言いますこのマザコン殺し、はいですね、はい、でですね、最後エピローグ、
はい、
そんなことをがあったんで、自分はもし やるとしたら次17歳の母ちゃんの写真をですね風に飛ばしてみようかとかも思うんだけど、まあ、結局そんなこともせずに、まあ今になりましたみたいな話なんですけど、最後エピローグにですね、 最後お寺を継いで住職になったひろき君が出てきます。
はいはいはいはい、
お経をあげてるんですよ、
はい、
その隣にはですね奥さんがいるんですよ。その奥さんの顔がなんとゆり子さんにそっくりなんです。
ゆり子さんではないんだ
かどうかは言われてません。でも富田康子さんが演じてます。
あ、
うん、ゆり子さんにそっくりな奥さんがいて、そして奥のね抜けにあるピアノでは、うん、アップライトピアノでですね、うん、娘がピアノ弾いてるんです、うん、その娘の顔ももちろん富田康子さんです。4役ですよ。だから
すげえな、
寂しん坊役、橘ゆり子さん役、奥さん役、そして娘の4役ですよ。はい、そしてそのゆり子さんが聴いている曲、もちろんショパンの曲
です。ショパンもちろんね、そこは。
そしてそのピアノの上にはあのオルゴールがあります。
うぜえ。
くぅーそういうことだ
ー。そういうことじゃねえよ、わかるよそれ。そういうことじゃなくてもわかるよ、なんとなく。
いやね、で最後ねテロップが出まして、
はい、
人が人を凍るとき人は誰でも寂しん坊になる。
あ、出た、
大林監督のメッセージ
が出たテロップで言っちゃうやつ
で最後出てくるんです。はい、でそしてエンディングが流れるんですけど、エンディングですね、なんと僕が最初に VHS で見た寂しん坊と違うエンディングが流れてきました。なんかね味気ないインストゥルメンタルのちょっと寂しげな音楽もで、普通にあのそのね、向島行きの、渡し船から見えるですね、うん、最高の夕日をバックにですね、
うんうんうん、
こうスタッフロールが流れて、うん、
いいじゃない
じゃん、終了なんですけど、僕が見たのこれじゃないんですよ。
お、
俺が見たかったエンディングはこれじゃないと思って、絶対どっかに映像特典入ってるはずだと思って探したら、うん、ありましたよ。
あった、
オリジナル版、うん、劇場公開版の、うん、VHS 版のですねエンディングテーマはですね、うん、なんと富田康子さんの名曲寂しん坊兄弟タイトルの曲が流れるんですが、この曲なんと作曲者すごいですよ、フレデリック・ショパンです。
うそー、
本当です、
ショパンが作ったの。
ええ、まあ簡単にネタバラシすると、別れの曲に、うん、歌詞をつけてポップス調に編曲して
る。ああ、やっちゃってるやつじゃんそれ。
当時のね日本映画でありがちなやつ。
あ、
だからあの平原綾香のジュピターと一緒です
。あ、怒られるやつでしょ、海外の人から。ショパンの実家から怒られるやつでしょそれ。
あのジョン・レノンの遺族があの慶応の声優に打ち入れる、
はい、はいはいはいはいはい、
でもねそれを聞いた時、僕そのイントロを聞いた時にね、これこれこれ
もうそれまでに2時間かけてそのショパンのあれを、はい、植え付けられてるからね。
そうそうそうそう、もうあのずっとこの別れの曲すり込まれてるんで、
はいはいはい、もう
このね寂しん坊曲が流れた瞬間にブワーです、
号泣、
これが本物の感動だと思いました。
あ、まあいろいろあったから差し替えたんだろうな、そこ
なんかね。大林監督自身がちょっと気に入ってなかったそうです、その。
ああそうなんだ、
うん、
判決でややこしくなったから最後差し替えたんじゃないの、そういうことじゃない、
なんかね、もともとこっちにしたかったんだけど、まあ一応あの今売り出し中のアイドル起用してます
んで、あ、そういうことね、バーター系ね、バーター系ね、主題歌を出せてやって
くれる。でも監督の意図は違うかもしれないですけど、そこまで富田康子さんのこれまでの2面 2役でねやってきて、可愛らしさ、そして最後のオチまで見て、富田康子さんがものとてつもなく愛しくなってるわけです、
うんうん、
そこに出てきて富田康子さんのそのあのねPV じゃないですけど、そのエンディングテーマを口ずさみながら、うんうんうん、その船をね、船の中で歌ってる姿を見て、ブワーですもん、
はいはいはい、
僕が見たかったのはこれです、
はい、
そんな感じで非常にいい作品です。
あ、面白
そう、見てない方にもこれ伝わりましたか、もうほぼほぼ喋ってしまいましたが、
いいんじゃないですか、
大体こんな感じでいつもやってます。
なんで紹介になってる。
見なくても見た気になれるシリーズ、はい、でね、ちょっとねさっきの話の中に出てこなかったんですけど、もう一人家族がいてですね、おばあちゃんがいまして、浦部久美子さんなんですよ、 おばあちゃんアイドル、
はいはい、
84歳かなんかであの CD デビューして、うん、最後あの家事をしている時に火だるまになっちゃって死んじゃった。
そういうことを言うなんて、だから
悲しいラストですね最後ね。
うん、
浦部久美子さんがやってきて、でおばあちゃんはちょっとねもうボケ始めてるのか、
はいはいはい、
自分をひろき君を、
うん、
あのお父さんの、ね、小林蓮司と間違えたりとかするんですよ、
うん、
であの寂しん坊がひょこっと出てきた時とかも、おばあちゃんおばあちゃん、さっきなんかここに女の子いなかったっつったら、いやあれはねあの達子さんですよとかって言うんで、 あれおばあちゃんもしかして最初から寂しん坊の正体を知っていたんじゃないかみたいな話が、
うんうん、
あとあと分かるんですけど、そういうところがすごいね。
うーん、
おばあちゃんなんか一人でカルタ取りしたり一人で豆まきとかするちょっとあのおかしな人なんですけど、
ババアは
ババアが実は真実を握っていた説。
ああ、ババアは最初から分かってたと。
そうそうそうそう、だから妖精が見えるんですよおばあちゃんおばあちゃん妖精を見たことがあるって言って変人扱いされてたみたいな感じの扱い。
そのショパンの曲をさ、
はい、
母親に教えたのはババアだろ。
ああ、そうかもしんない。
で絶対ねそういうくだりがねワンカットだけ入れてるんで信彦は、
信彦はね、
信彦はそういうのをやってる。
ああ、確かにあれかもしんない、お父さんイムコかもしんないですね。そうかもですね、
うん、多分そういうことでしょ
多分ね。いやだから深いなと思いまして、僕ちょっと最初にこれね紹介するのをね忘れてたんですけど、
うん、
実はですね 前回かな、
うん、
あのこの番組収録を手伝ってくれたですね、
はあ、
原くんから、
原
くん、
原平くんね、
原平くん、原平さんじゃないでしょでも、うん、子原平さんじゃないですよ、うん、はい、からちょっとお手紙をいただいてまして、
はい、
長岡花火大会のね、
長岡花火大会、
はい、長岡花火大会のこの空の花、長岡花火大会の会をやった時に感想のメールというかですね、
うん、
お便りくれたんですね、
はい、
はい、読みます。原平です、長岡花火物語見たことないですが今すぐ見たいと思うぐらい興味が湧いてきました。そもそもこれは映画なのでしょうか。話を聞いている限りはドキュメンタリーの方が近い気がします。それとこの時代に CG 感や編集技術などが劣っているにもかかわらずそこまで人を熱くさせるものは何なのですか。今映画監督を目指す若者は何を大林監督から学べばいいのでしょうか、教えてくださいという内容だったんです。今僕が全部喋りましたこれこれ
答えを言ってたかよくわかんないけど、
大林信彦監督の情熱熱意信念
日本電産のお社訓ねブラック企業で有名な日本電産の社訓情熱熱意信念
情熱熱意信念、
うん、はい、大林先生の、
ね、
はい、
そう、これはねもう見てもらえばねわかりますよこれは。
うーん、
そう、でもね、ここまでエモーショナルな作品を作る監督はちょっとね僕は他に知らないですね、
そうですね、これも原平君のものお便りも非常に難しい、質問ですね。結局ね、いや、小林さんは分かってると思うんですけど、うん、
はい、
いかに CG がすごいからと言って、う
ん、はい、
観客の心をわしづかみにはできないだろうっていう、うん、
はい、
ところにたどり着いちゃってるんだよね。で多分その辺が表裏一体だっていうのは分かってるから、うん、
はいはい、
例えばよ、
はい、例えば、はい、
ちゃんと成功してれば、
うん、
なんだゼログラビティになると思うけど、
あ、はい、
少しでも外すとトランスフォーマーなんだろうってい
うお
どっちも CG はすごい、
はいはいはいはい、
けどそれってものすごい博打なわけじゃん、
はい、
だったら、うん、ちゃんと情熱熱意信念のをまず込めないとダメだよっていう、
はい、
だから要は側だけでやるんじゃないっていうことでしょ、
うんうん、いやそうですよ。いかに演出や見せ方がダサかろうが、
うん、
あるんですもん心があるんですよ大林監督作品には。そこに
そうね、
そう、心が。そんなですね大林監督が、
うん、
なんとこの尾道を舞台にたくさん作品を撮ってきましたよ。新尾道三部作ってのもあるんですけど、
あるね、
はい、今大林監督はもう尾道で映画を撮らないって言ってるんです、
うん、
なぜなのか。
どうしたの、どうしたと。
尾道は金儲けに走りすぎるっつってもう嫌だっつって
どういうこと、尾道がってこと。
はい、尾道のね映画記念館みたいな、映画博物館みたいなのあるんですよ、
うんうん、
それで小津安二郎監督をやって、黒澤明だったかな、
うんうん、
巨匠を2つぐらいやって、その後に大林信彦即死をやるみたいな、
うんうん、
開館した
ん
でね、そのあの企画に携わってたので、うん、大林監督も企画運営に携わったので、うん、そういう感じで行きましょうよって言ったら、うん、いやー小津だと客来ないっすよ、うん、一発目から大林さんで行きましょうよ。
ああ、まあでもまあおばあさん出身だからね。
ちょっとそれに対して、
ああ、
映画の何たるかっていうのはそういうこと、お金がどうとかっていうんじゃないんだけどな。ああ、 みたいなところでちょっと
それカチンときちゃったんだ、
うん、えって思っちゃって、うん、でいろいろなんか思うところはあったんですけど、うん、なんかねちょっとその観光地にお金のね、うん、こう有料施設にしようかとかですね、うん、ちょいちょいなんか言ってくるんで、
うん、
なんかちょっと嫌だなって思ってる中でですね、うん、男たちのヤマトで、
うん、
ヤマトの模型作られたじゃないですか、
うんうんうん、
それが展示というか、今収められているのが尾道なわけです。
ああ尾道にあるんだあれ。
尾道にある。
はいはいはいはい。
クレにするかどこに
置くかというのはあるんですけど、はい、
うん、で結果、まあ、回り回って尾道に来たと、
うん、
そしたらですねそれを観覧料500円取ってるんですよ今、
うんうんうん、
それに対して大林監督がブチ切れまして、
うん、おこ
そうそうそうそうそうそう、
大林
おこいや映画のセットなんちゅうものはねつって映画の中で見せるからこそ価値があるんだって、そんな客寄せだったり金儲けのために使うんだったらもうやってらんねえよつって、
あ
そもそもその戦争というものに対するそのねいろいろ犠牲者がいっぱいいたりとか、その軽々しく扱ってはいけないものに対しての信念ある映画作りをした結果のその異物に対してそんな扱いっていうのはないんじゃないですかって話で、もう尾道とはやりませんみたいな。でもその尾道の映画記念博物館みたいなところにもう大林監督作品に関するものが一切多いじゃないですか。
へー、あじゃあもう完全に決別してるんだ。
だからもう一時期はかつては尾道といえば大林監督といえば尾道みたいな切っても切れない関係性だったものが今もう完全に断絶してる。
あ、はい、中国行って撮影したことがあるんですよ、
はい、
でたまたま刑務所のシーンで、まあ、その映画村のスタジオみたいなところだったんで、はい、で刑務所のシーンみたいなの撮ろうっていう時に、
はいはい、
もう刑務所のセットはもともとあるんですけど、
はい、
それがさらになんかバージョンアップされてる。
ほうほうほう、
超かっこいいの、
はいはい、
すげえいいの。
お
お、ここでここいいじゃんいいじゃんって話になったら、はい、どうやらそこは そこはっていうか、なんでバージョンアップされてるかって言ったら、
はい、
一昨日までリドリー・スコット監督が使ってたの。
ほう、
で、明日明後日土日挟んで週明けに美術スタッフが来てこれをバラしに来ると。
ほう、
で要は使えるとしたらバラし終わってからだから、
うん、
まあそりゃそうだよね。
まあそうですね、
うん、うん、いけんじゃないのって言ったの。
え、
明日撮影しちゃえばいいんじゃないの。
ほう、
このリドリー・スコットの
セットで
セットを勝手に使って。
いやいや、泥棒と一緒でしょ。
撮影しました。
怒られませんでした。
まだバレてません。これ大林さんに怒られるな。
大林さん激怒ですよ。
そんな話を大林さんにしたら、
心の入ってない映画は映画じゃないです。
だどっかでどっかでね、将来どっかでリドリー・スコットだったらメンゴメンゴって言おう。
まあリドリーなら笑っているし、
うん、笑ってくれる。あ、世界のリドリーだから。
世界のリドリーですね、うん、はい、そんな、この道との関係性を見るとね、まあちょっとね、
もったいないね。いやでもね、その話をね今聞いて思い出しましたよ。これ言おうよと思ってたんですけど、
何でしょうか。
あの是枝さんがさ、
是枝監督、はい、
うん、カンヌで、
はい、
うん、カンヌで賞を取ったじゃん。
取りましたね、
そしたらもうそれ見たことかと、もう本当やっと言って言えるみたいな感じで、
はいはい、
日本映画界をぶった切った話知ってる？
はい、あ、知らないです。
これね、いきなりインタビューで言い出したのよ。
はい、
これちょっと読ませてもらっていいですかね。
お願いします。
はい、
はい、
邦画の質を上げる対策ということはがあるということなんですけれども、
はい、
作家性の軽視という傾向があると思いますかというふうに聞いてるんです、インタビューが、
うん、
まあ、邦画の質を上げる対策っていうのが、あるというふうにこれでそのおっしゃってて、
はい、
それに対して、その通りですけれども、優れた作家性を持った監督は随分出てきていると思います、
うん、
ところが一部はそれをむしろ邪魔なものだと思っているようですねと。国内マーケットで成功しているから無理して海外に行かなくてもいいって思っている方もいる、
うんうん、
その状況で外に意識をと言っても無理じゃないですかね。若手監督の海外進出を支援しているところはどこにもないから、
うん、
クールジャパンなどの予算でいくらでもできるはずなのに。要は、
はい、
いい若手がいるのに、
うん、
外に目を向けさせないようにして国内需要だけで適当に回させようとしてるんじゃないかというふうに、金儲け主義に走りすぎじゃないですか東宝さんと、
はい、
いいですか大根監督っていうふうに言ってるんです。これ
大根監督を名指しでは批判してないと思いますけど、
大根監督とかあの辺のこと、はい、あの辺のやつらです、
はい、
側だけでやってんじゃねえと、
はい、
っていうことを、
はい、
是枝さんは言ってるわけですよ。さすが俺たちの是枝と、
俺たちの是枝、月川翔監督とかもやっぱり、
月川翔監督
その中に入ってるんでしょうね。
月川翔監督の話すると長くなるからやめた。いやだから、はい、もっともっと国として外に出てくっていう支援があってもいいはずなのに、
はい、
全然それがないっていうのはどういうことなんですかという、なぜなら国内需要だけでそこそこ儲かっちゃってるから、
うん、
それでいいんですかと、
はい、
いうことをずっと思ってたけど、カンヌでパルムドール取ったからこそ今から言えるぜ俺みたいな、
あ、発言権を、
うん、
もぎ取った
と、うん、カンヌでパルムドール取った人が国内映画界 を批判するってことは非常に説得力あるね。
それはありますね。それはありますね。
さすが元ね、スーパーひとし君を運んでただけある。
スーパーひとし君を運んでたってどういうことなんですか。
運んでたってわけで、不思議発見のディレクターだったんです、もともと。
あ、そうなんですか、
まあ、別にこれは隠し事じゃないんですけど、不思議発見担当。
へえ。
さすが是枝パイセン、
さすが是枝パイセンは、うん、
いい、そうですか、いいこと言うなと思う、
いいこと言いましたね、
はい、だ全く同じですよ、だから
さ、はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。
分かりました。はい、
大丈夫ですか。
ということで、
はい、
ツタヤがなくなって、今日で本当にツタヤで借りられるものはなくなってしまうので、
うん、
はい、それが本当にもう寂しん坊だったなっていう、そういう回でした。どうしたんですか、突然。
はい、
はい、締めで、
はい、
はい、というところで、
はい、
告知、
はい、
はい、ですね、東京ミルクホールの月一トークイベント、世界痛快ですミルクブレイク、はい、こちらですね、7月は13日の金曜日です。
はい、
はい、場所は、京王井の頭線池の上駅徒歩0分のバーガリガリにて、
はい、
入場料1500円プラスワンドリンクとなっております。はい、いつもね、東京ミルクホールのメンバーたちの、まあ、それまで1ヶ月の活動報告だったりとか、うん、あとはまあね、ちょっとトークイベントです。
うん、
はい、なんでまあね、普段の我々が垣間見れる、
はい、
良質なイベントになりますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。
はい、
金曜日の夜なんでね、
はい、
まあ仕事がちょっと
早いです、ね、フライデーナイト、
フライデーナイト、
はい、はい、
あのちょっとね、寄ってってお酒でもいっぱい煽りながら見てっていただければいいなっていう感じです。
はいはい、そうですね、今日何にも予定ないから行こうかなぐらいで全然変わらないですから。
そうですね、
はい、
映画1本見るのと変わらない入場料はちょっと安いぐらいですね。
そう、
さらにお酒を1本飲んだとしても、まあ、あのアトモスでおあの映画見たみたいな感じ。
全然設備負けてるし、
ほらライブでやってますから、ライブです、
生音やうち
ら 3D です、 3D
だけど。そうね、うーんと、まあどうでもいい方が見るんだったらうちらの話聞いてる方が多分面白いと思います、
面白いと思いますので、ね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ははい、続きましてこちらは、カカフカカ企画はもうまだ大丈夫なのかな、はい、今週ですね、
はい、
今週ですよ、ついに、
ぜひぜひ、
ついに今週ですよ、皆さん最後のお願いですよ、
はい、
はい、カカフカ企画番外編、ザ・ビッグエスケープ大脱獄というお芝居に私新庄が出演します。
はい、
はい、日程6月27日水曜日から7月1日日曜日まで、
はい、
場所は、池袋シアター葛西というところです。はい、入場料金ですね、お一人様ですと3600円なんですけども、お二人様3名様4名様5名様になるに従ってどんどんお安くなっていきます。
安い、
はい、お二人様で来ていただくと3000円に見れます、
ね、安い、いきなり、はい、いきなり何て言う、600円や、600円やん、もうい
きなり、あの6分の5になります。
はい、
はい、6分の 5?
6分の5じゃねえか。
まあ、はい、お安くなりますんで、はい、あのぜひね、2割引きになります、
ね、6分の1安くなる
ので、6分の1安くなるであってのが、いや、まあちょっと安くなりますので、
はい、
はい、まあ、お二人以上で来ていただくと、
はい、
まあまあリーズナブルに、
はい、
あの本当にね、力いっぱいやってますんで、
はい、
はい、前回あのショーシャンクの空にだって言いましたけど、まあ、言ってしまえばあのマッドマックス怒りのデスロードプラスショーシャンクプラスあとなんかあれです、バーフバリです。
出た、マジでバーフバリーが見れるってこと。
バーフバリーは映画館にしか見れないんですけど。バーフバリ級に新庄は体を作ってきました。
バーフバリ級かどうかってこと
で
ね。
そうですね、
バーフバリ感があるか、
バーフバリ感があるか、
うん、
はい、大丈夫です。
ある、バーフバリ感はある、
あるかないかということは言いませんが、僕は大丈夫です
よ。なんだよ、
そういう心配はしてなくても大丈夫。
バーフバリ感っていうのはすごい重要だと思う。
バーフバリ感ね、 ありますね。
あ、そう。
うん、一部ありますね、はい、やっぱね、うん。ありますあります、
はい。
バーフバリみたいなラスボスが出てきます。
あ
シャシャシャシャシャシャって。
シャシャシャシャシャシャシ
ャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャ
シャシャ
シャシャシャシャシャシ
ャシャシャ
シャシャシャシャシャシャシャシャ
シ
ャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシ
ャシ
ャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャ
シ
ャシャシャシャシ
ャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシ夜間コースの方もありますんで、お気軽にお問い合わせいただければと思います。あと、スタッフの数が足りないんで、誰か働きたいなって人は連絡ください。
切実。
切実。このままだと過労死の目が見えてきた。
過労死が見えてきましたか。
はい。
はい。なので、本当に働き口がない方、ニートの方、あと、高等遊民の方、
はい。そうですね、
ぜひね、
気軽にお問い合わせいただければ、はい
はい、人生について、
はい、
教えていただければ、
はい、
お待ちしてます、
はい、
ではではお便りの方を少しご紹介させていただいてよろしいですか。
はい、
はい、いきます。ですね、こちらの方はトニーさん、
はい、
はい、ありがとうございます。デッドプール2見ました、
はい。
まさかデッドプール過去ライアン・レイノルズの口からシャークネードという単語が出てくるとはまたオープニングが007のパロディで、こちらも、シャークネード3でも007のオープニングパロディがあったので苦笑しました。
ははは。
あとジョシュ・ブローリンが最高でした、
はいはいはい、
もうグーニーズの面影は一切なかったです。忽那汐里さんが可愛かったのも良かったですね。あ、あれね、あのケーブルっていう未来から来た敵かな味方かなみたいなやつがジョシュ・ブローリン。
ほうほうほう。
あ、なんかでもアベンジャーズのラスボスも今回ジョシュ・ブローリンですよね。なんか同じマーベルの世界観の中でジョシュ・ブローリンが別の役をやってるっていう、なんかその不思議さ。
アベンジャーズの、え、青いの、あの
クーちゃん、
クーちゃんみたいなの。
クーちゃんみたいな。
あ、ジョシュ・ブローリーだ。
グーニーズのお兄ちゃんで、
はいはいはい。
おなじみの、
はいはいはい。
ブランド、
はい、
ブローリーですね。はい、でした。
面白かったでしょ、でも。
面白かったです、僕、うん。うん。デッドプールも先ほど見ましたよって言いましたけど、はい、面白かったですね。
いいじゃん。
絶好調でした。
絶好調だった。
絶好調。
相変わらず。
相変わらずの。
いやー、ちょっと映画いけないんだよな、今忙しくて、本当に
忙しくてね。忽那汐里が謎でしたね。
忽那汐里が出てくるの？
忽那汐里もなんかね、そういうミュータント役というか。
ああ、それ出てくるんだ。
ええ、出てきますね。
へえ。
ただ、なぜいたのかがちょっとわかんない、ね。なぜそこに忽那
の？ああ、そういう感じなんだ。はいはい。
はい。あ、リクエストです。
はい。
俺たちの QVC をお願いします。はい。第20回俺たちの通販カタログぶりに通販系の特集が来たりです。QVC とは24時間365日放送している通販番組で、 YouTube ライブでは2015年から放送しています。 QVC を見るとジャパネットが良心的に思いますが、やはり QVC のキャストの皆さんは総じてレベルが高いですね。詐欺まがいの価格設定も不思議と妥当な値段かだと思わされてしまいます。
あ、
その中でもプロショッパーの福島豊さんが面白くてTwitter では QVC 福島出演予想ボットがあるほど人気です。
あ、
YouTube でも動画がありますね。愛嬌のあるキャラクターと手際の良さとコミカルな動きが人気の理由なのかなと思います。新庄さん、アイカツの次はフィクションとして見る通販ムーブQVC がおすすめですよ、かっこ笑い。
QVC って私は千葉ロッテの元スポンサーの、
あ、 QVC マリンスタジアムのあの QVC が、
そうそうそうそう、
あ、そういうことなんだ。通販番組なんだ。通販チャンネルか。へぇー。
なんて見ないとまずいだろう、お前。
これちょっと見ないと。あ、なんかでも見た感じはよく見る。
なんか夜中やってるよね。夜中
にやってる、
はいはいはいはい、
通販番組の感じですね。
はいはい、これを掘り下げるっていうのはなかなかないからいいんじゃないですか。
24時間 QVC しか見ない日を1日作るしかない。
やだ。やだ。うつになる。
苦行。QVC ライブ24時間やってるすごいですよね。わかりました。ちょっと福島さんもちょっと勉強します。
はい。
はい、ありがとうございます。続きまして。あ、この方あれですね。大城小敷さん。
あー、小敷ね。
これあれですね。俺たちの朝の飲料会のプレゼンターをしてくれたあの大城さんですね、
はい、
ありがとうございます、はい、ミルク放送局で犬ヶ島をリクエストします。
あ、
お二人の映画の見解を聞きたいです。久しぶりに楽しくハッピーに見れた映画でした。ジャパニーズカルチャーが大好きなのってビシビシ伝わってきましたということで、映像コマさんも大絶賛です
ね。ちょっと見たいですね。
僕もちょっと見たいんですよ、は
い、まだ見てないです、
は
い、ぜひぜひ。
まだ見れてないので、
はい、
時間を見つけて
見
に行きたいと思います、はい、ありがとうございます、続きまして、ちゃまさ新庄さん、こんにちは。
はい、
埼玉の大沢です。
はい、
長岡花火物語会を拝聴しました、
はい、
大林監督作品はあまり見たことがなく、過去にののなな のかという、
あのの
なな
の
か、ののなな
の
か、ののなな のか、
はい、
おのののかみたいになって、どこが何なのか、すもももももみたいになって、はい、おのの ななのかという映画を途中まで見て、わけわからずにやめてしまったが、唯一の思い出です。
あ、
長岡花火大会、花火物語はとても評判がいいのは知っていましたが、
長岡花火物語、この空の花で、
この空の花は長岡花火物語ですから、うん、はい、評判がいいのは知っていましたが、違った意味でとても見たくなりました。
あのね、この空の花の続きがののののななのか、
これ言えてない言えてない、これのそうですよ、これの続編というか、この後の作品がののななのかという、
うん、そうそうそう、
ななのかというのが四十九日のことなんですね、うん、
だから、はい、これ見ないと分かんないんだよ、
これに予告編が入ってましたよ、
そうそう、これ見ないと多分何のことなのか分かんないから、そうそういうこと、そういうこと、
ああじゃあ先にこの長岡花火大会を、花火物語を、
うん、そうだ、この空 の,
の, 空 の, 花の
長岡花火物語を見ないと
見てもらって
分かんないと、
なるほどなるほど、
うん、
非常にやっぱりね、いい映画です、ね。
そう、どっから、うん、どっから切り取っても分かるみたいな、そういう優しい作りをしてないと思うから。
なるほど。お勉強
を求められる。そこハード。ハードだから、そこ、大林先生。
大林先生。
うん。その先にそっちから見ちゃった方がダメ、悪い。
そんなファイブスターストーリーみたいな。
そうそうそう。
勉強しないと楽しめないや
つ。そうそう
そう。ってことらしいです。はい。話は変わりまして、
うん、
先日録画してあったかぐや姫の物語を鑑賞しました。
お、
手書きの作画の凄さ、誰もが知っている物語を楽しませる技術に感心させられました、
はい、
高畑監督はこの作品が最後の作品ってすごいなと思いました、
はい、
最後に思ったのは、かぐや姫は何のために地上に来たのだろう、そして最後の有無を言わせぬ月からの迎えは、変に明るい曲と相まって 狂気の恐怖しか感じず、過去にチャイニーズゴーストストーリー2で僧侶の一団が更新するシーンのトラウマが呼び起こされました。それではこれからも頑張ってください、
はい、何のためにかぐや姫が地球に来たのか、
まあよくよく考えると謎なんですよね。
いやあれ確かあれでしょ、
言ってました、
だ罪と罰の話でしょ、うん、だそのキャッチコピーにあった、
ああ
の
竹取の沖なのね、
かぐや姫の罪と罰の話で、
はい、はいはいはい、
なんだっけ、確か月の世界で人間世界に憧れたということが罪なの、
あーなるほど、
でその罰として人間界に連れ戻され送られたんです、で、
はいはい、
人間界むっちゃ楽しいわったけど、まあ、いろいろあって、
はいはい、
なんか顎の人とかが迫ってきたりするから、
はい、
が人間界むっちゃ嫌やんっていうふうに思ってしまったことが罰、うん、
あ
ーでそれに対して、
はい、
あのすげえテンションの高いあいつらがあの連れ戻しに来た。
あ
そうだから
天下の、ね、
あの感情とかあるからそういう風な思いになるんだよっていう。
だから最後嫌だ嫌だです、スッってなる。スッって
なる。だからウォーズマンみたいになる。あのそう最初の子出てきたウォーズマンみたいな感じになっちゃう。
感情をね。
うん。
うん、ハリケーンミキサーされてる、
そうそうそうそう、
ハリケーンミキサーじゃないわ、スクリュードライバーだ
そう
スクリュードライバーされてるっていう、
だから月の人たちは感情がないんです、
なるほどね、
はい、
はいはいはい、
っていうことでしょ、確か、
あかんあの月の人の声もかぐや姫の声と同じ声なんですよね、
あ
そこがなんかちょっとこの入れ子構造というか、
はいはいはい、
ね、そういう深いよく考えてるなって感じですね
まあ映画も大変だなって言ってたけど
まあ
ね、こんなのどこも切れないよって怒ってたけどね、はい、
いい作品でしたよ、
はい
はい、チャイニーズゴーストストーリー2
覚えてね、
ジョイウォン、
ジョイウォン、
ジョイウォンといえばシティハンターの牧村香織役で同じ、
ジョイウォンって25年ぶりかに聞いた、
ジャッキーチェン版のシティハンターの香織役で同じの方が広いんですね、代表作ですよね、
はい、
僕トラウマといえば霊言同士3かな、キョンシーの映画の
3
作目かなんかで天ぷらキョンシー出てくるんですよ、
見たけど覚えてない、
それがマジでトラウマっ
す全然覚えてない、
キョンシーに粉まみ、キョンシーを粉まみれにして油で揚げるんですよ、
はあはあはあ、
殺し方なんですけど、
うん、
天ぷらになっても生きてるんですよキョンシーマジで怖くてやっぱホラー映画なんだなっていう、
はあ、
子供のフィルムじゃなかったなっていう気がちょっとしてます、
そうね、キョンシーね、
30年ぶりぐらいにちょっと見返そうかなと、
キョンシーのあれもうないんじゃないの、
キョンシーの
映画
もうないでしょうね、テンテンちゃんは日本に来て芸能活動してましたけどね、
テンテンってさ、
はい、
木曜の夜やってた
21エモン、
違う違う違う違う、そうじゃなくて
じゃなくて
映画とは別にさ、はい、キョンシーのやつ
やってた、
そっちだよ、 テンテン出てんの。
テンテンは霊言同士じゃないですね。ライライキョンシーズの方
です、ね、あ、そっちでしょ。
はい。それが確かにあの連続テレビドラマ版になって
やった。それで当たったんだよ。
そうそうそうそうそうそう。
キョンシーのやつにはテンテン出てなかったんじゃん。
ライライキョンシーズってでもキョンシーのやつ。
じゃあじゃあキョンシーのやつ映画の方には。
あ、霊言同士じゃないですね。
うん。
はい。
難しいね。もう、はい、記憶の片隅に行ってるね。
だってキョンシーっていう言葉を聞くこと自体がもう30年ぶりぐらいです。80年代に流行った
のか、分かんないだろうね、あの動きとか、
みんな真似してましたよね、こう手を前に出してこう、ぴょんぴょん飛ぶやつ。
あと、ちょっとしたのがね、
はい、
ラストエンペラー見たときに、
はいはい、
カンガンというか、その、
はいはい、
皇帝の周りにいるのは、
カンガンのね、
うん、キョンシーと同じ格好してるから、
そうなんです
ね、え、何これと思った、違うんだ、死に装束だから、死に装束だから、うん、貴族の格好させてたんだと思った
とき
に、
あ、そういうことなんですか、
そういうことでしょ。
あ、観覧の人が死んだらあれ
じゃないですか。最後だからいい着物を着させてあげようっていう思いじゃないの、あれって。
あ、そうなんですか。
そう、多分、
あ、多分、
うん、分かんないけど、でもそういう意味合いじゃん。だって最後だから変な服は着させないじゃん。だって死に装束だから貴族の格好させてあげようじゃないの。
あ、そういうことなんですかね。
あれはびっくりしたな。
よくわかんないですけど、
あれはびっくり
した。僕なんか もっと身分の位の高い人が死ぬときにそういうなんかゾンビパウダーみたいなやつを振りかけて、ちょっといい状態で保存するためにそういうのやるから、なんか恨みがあると蘇っちゃうのかなって思ってました。
え、じゃあそれはキョンシーの出来上がり。え、そうじゃなくて。
キョンシーの話。
そうじゃなくて、
もともとその宦官の人が死んだやつなのかなと思ってました。
あー、うん、違うよ。
そうなん、
その辺のおっさんだよ多分。
ただのゾンビなんですね。
そうそうそうそう。
はい、ラストもう一本だけ。
はい。
はい。茶政新庄さん、こんにちは。埼玉の大沢です。
はい。
トップガン界も拝聴していますが、はい、していましたが、感想遅れていませんでした。
遅い。
遅い。あまり戦闘機に詳しくないのですが、トップガンは見ていました。うん、海面飛行で敵をおちょくるところだけをよく覚えています。
はい、はい。
だけじゃないな。ところをよく覚えています。
はい、
超冒頭ですけどね、これね。開始5分ですけど。はい。話は変わりまして、
はい、
トップガンの話を聞いていて、戦闘妖精雪風のアニメを思い出しました。2話目以降の微妙な展開でエンディングテーマのムッシュかまやつの曲が妙に明るすぎて合っていないことを除けば第1話の、特にラストは最高に面白いと思うので、ぜひご鑑賞ください。それではこれからも配信頑張ってください。
全然知らない。
これ、
戦闘妖精雪風。
戦闘妖精雪風っていう、あの、戦闘機ものの、
うん、
SF 小説が、原作の、
うん、
アニメです。OVA かな。
ま、
これね、
ま、昔なの。
これ90年代か2000年代ぐらいかもしれないですね。これ実は、
はいはい、
あの、堺雅人さんが主人公の声優をやっているという。
はい。まだ売れてなかったからね。
まだあの、
はい、
東京オレンジ時代。
はい。
はい。やったんですよ。僕もこれちゃんとは見たことなかった。
全然知らない。
はい。
面白い。
面白いだと。大沢さんが勧めてるので。
そうね。
まあ、2話目以降、微妙って書いてある。
はい、はい、1話見ましょう、1話。
じゃあ、とりあえず見てみましょう。
はい。
神林翔平さんっていうあの SF 作家の偉い人が書いてある。
全然知らない。
はい。ありがとうございます。
はい。
というわけで、
はい、
お便りの席は、
はい、mats@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。はい。
はい。では、次回は、
はい。
たくさんいただいているお便りを紹介する回です。
はい。
はい。6月のお便りが、6月中に紹介しきれないという、という、
はい。
有識事態です、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで今回も愛と雪と感じでちょっぴりの一致でお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄優と
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週。
ファビュラスファビュラスファビュラスファビュラス。